ちょっと今日の箇所は、今まで愛し合いましょうと、愛し合うことができますという励ましの教えが続いていたんですけども、少し寄り道している箇所です。24節を読みますと、神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。この愛し合うことが神様の命令ですと。ですから流れとすると、4章の7節に飛ぶと話は統一的に進んでいきます。互いに愛し合いましょうと。イエス様は私たちをご自分の命を捨てるほどに愛してこられました。そしてイエス様の十字架の愛を知ったときに、私たちは愛がわかりますし、実行できるようになります。このことを通して神様と私たち、そして、私たち互いが愛によって結び合わさって、揺るわしい関わり、楽しみと喜びと希望のある歩みができます。まあ、それで、もうめでたしめでたしと進んでいけば、感謝なんですけども、その背後で、この愛による交わり、一致を壊そうとする勢力が虎視眈々と働いていました。似ているようで、その性質は全く違う目に見えない霊が働いていました。まあ、その中で、この手紙を書き送ったヨハネは、神様から出た霊なのか、そうでないかを見分けて、せっかくの幸いな愛の一致が乱されないように、壊されないように、しっかりと見分けなさいと、まあ、そう教えている箇所です。まあ、そういう意味で、あまり喜ばしくなく心配になるんですけども、私たちは幸せな時、希望にあふれた時、そして、充実した時に、それを損なわれないように気をつけていることも、特に祝福がいっぱいある時には罠に陥りやすいので、その点の警戒は怠らないようにしましょう。今日はそういうお話をさせていただきます。不安があったり、また耳に痛いことかもしれませんけども、共に良いものを守るために、神様からの霊を見分けることを見てまいります。一箇所、四章の一節をお読みして、お祈りいたします。ヨハネの手紙第一、四章の一節。愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。天の父様、どうか私たちが正しき判別力を持って、良いものをしっかりと捉え、また悪いものに 惑わされることがないように知恵を与え、またあなたの守りをいただけますように、どうかこの箇所を私たちに教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。日常生活でもせっかく幸せだなぁと喜べる時がありますけども、それがいつの間にか台無しになってしまうことがあるかと思います。家庭でも友達関係でも学校でも職場でもそのようなことが起こりますので、私たちは気をつけたいと思います。今日は霊の世界、霊の性質について扱われるので、そうかなと思われる方がおられると思います。霊とはまず何かということを確認して本論に入っていきたいと思います。霊とは目には見えないけれども生きていて人格を持って働いている存在です。神様は私たち人類を霊であるご自身に似せて作られました。人間にも各自霊があります。それは一人一人に与えられていまして、どんなに近い存在でも霊は響き合っていたとしても、私の霊とあなたの霊というのは別、それぞれの人格にあります。そしてこの霊によって見えない神様と関わり、信頼関係を築いて共に働くことができるように神様は人を作られました。神様は目に見えませんけども、すべてを支配しておられます。私たちを愛して導いておられます。特に神様は三つのご人格で共同体となって生きていらっしゃるんですけど、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様がおられ、特に聖霊、ここに3章24節には御霊とあります。御霊なる神様が私たちに最も近く住んで、私たちを守り祝福し導き、また弁護してくださる働きをしておられます。イエス様を信じた人には御霊が住んでおられて、私たちを守って導いてくださっています。また神様は世界を作るときに御使いという霊的存在を大勢作られました。天使と言われている、天の御使いと言われている存在ですけども、これもまた目には見えませんけど大勢います。見えないところで神様の働きを手伝っています。でも御使いは神様ではありません。神様の手伝いです、使いです。そしてこの使いの中で神様に逆らってしまった一団の霊たちがいました。その元締め、長がサタンと言われている存在で、神様のお手伝いをするべきなのに神様の邪魔をする働きを執拗に 見えないところで働いて、神様の邪魔をしています。霊を見分けなさいと、そして全てを信じていけないと教えているのは、神様の、御霊、聖霊なる神様と、もちろん神様の側についている、天使たち、そのことを見分ける必要がありますけれども、それだけでなく、私たち一人一人の霊、見えない部分についても、その霊が神様に結びついているのか、それとも神様から離れて自分勝手にいて、そして悪い霊たちに支配されているか、まあ、そういう状況があるんです。少し話はそれますけども、実は最初の人類アダムとエヴァが神様に反逆してしまったために、生まれつきは神様の霊とつながっていない状態に人は生まれてきまして、それでは幸いな関わりを、人生を築けませんので、なんとそのためにイエス様が十字架にかかって許しを与え、この罪から救ってくださり、神様と結びつくようにされたんです。しかしだからといって、神様に逆らう人たちの霊と神様に逆らっている霊たちの脅かしはなお続いていました。まあ、そんな中でいろんな誤った教えが次から次に出てきているという状況が、教会が始まった時から続いているのです。細かなことは分からなくても、目に見えないけれども、神様に味方してない霊に囚われてはいけない。神様に逆らっている教えをや行動をしている人の霊に悪い影響を受けてはいけない。世の中では魔が差したという言い方、年配の方たちはよく言うかもしれません。どうしてこの人が正しい人と思ったり、思っているんだけど、おかしくなっちゃったんだろうかと。本人もわからないというような状況があります。そこに、誤った霊が働くのです。だから私たちは、気をつける必要があります。このヨハネの手紙が書かれてきた時代では、大きく二つの誤った教えと働きがありました。それはイエス様の救いを壊してしまう働きですけども、最初に出てきたのはユダヤ主義とか律法主義という働きです。聖書は、そしてイエス様は、信じるだけで罪を許されて永遠の命の救いをいただくと教えているんです。どんなに人の道から外れた人であっても、罪を犯した人であっても、イエス様がもうこれ以上ない犠牲を払ってくださったから許されて、そして罪と死を、打ち破ってくださったので、信じるだけ、信じてイエス様に任せて従うだけで大丈夫なんです。でも邪魔する霊は、それだけじゃダメですと、あれがなきゃこれがなきゃ、あれをしなきゃこれをしなきゃダメです、また、 家計が良くないとダメですとか、まあ、いろんなことを、付け加えて人々が救いを諦めるように働きました。もう一つの、異なった、働きはグノーシスと、ちょっと聞き慣れない言葉ですけど、知識と言われている意味ですけども、それは、神様が、教えられた、この世界の成り立ちとは違う、考え方です。似たような考え方はこの国にもあります。善の神と悪の神がいて、どちらも神様で勝負がつかない、世の中はそういうものだと。そう、教えていて、そして、だから悪をなくすことはできない、まあ、悪があっても適当に付き合うしかない、そう考えて、教えていまして、だから罪なんか気にしてもしょうがないんだ、イエス様の十字架なんだけで、信じるだけで救われるということはないんだと言ってしまいます。そしてこれしか正しい教えはない、聖書しかない、またイエス様しかないということは違うんだというふうに教えていました。でもこれでは、真の解決はありません。そうするとイエス様の十字架の救いが大したことないことに、解決をもたらさないことになってしまう、そういう教えです。さて、ではどうこの正しい霊と誤った霊を見分けることができるのかということが、この今日の箇所の教えですけど、見分け方は二つです。この二つが大丈夫だったら大丈夫だと聖書は約束しています。一つ目の基準は二節にあります。二節を、四章二節をお読みいたします。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。私たちに、働きかけ、語りかける、見えない霊があり、また、私たち自身、あるいは私たちに働きかける人々の霊があります。それが神様に結びついているか、神様のために生きて働いているかということを見分けられる基準の第一は、人となって来られたイエス・キリストを信じます、そう言える霊は神様からのものですというんです。神が人となって私たちの間に住まわれた、そうヨハネの福音書の一章に書かれていますが、 父、子、聖霊の神様の中の子である神の御子、この方は天の父と一緒に世界を作り支配していらっしゃる霊でした。いや、霊です。しかし私たちが神様がわかるように人の姿をとって誕生して私たちのところに来て一緒に歩んでくださいました。神様が人間になったらと、人が神様になったからの逆です。イエス様は見かけは普通の人と同じなのに、近づけば近づくほどこの方は罪がない、この方は何でもできる、この方は天の父なる神様と全く一致している、この方のご人格は聖書で読んできた神様そのものだ、この方が願うことを何でも聞いてもらっている、天のお父様から。そして聖書の約束の通りに十字架で何の罪もないのに死なれ、聖書が約束している通りに三日目に死からよみがえられて生きておられ、そしてみんなが見ている前で天に帰られた、そして天から約束された聖霊を送ってくださった、また私たちの祈りにいつも耳を傾けて答えてくださる、この方こそ私たちの救い主です。信じるだけで私たちの罪を許して永遠の命を与えてくださるお方です。この大切な部分は人となって来られた神様だということです。そんなことがあり得るだろうかと思うのですけども、他に私たちが罪から救われる道はなかったのです。罪が許されるためには代わりに血を流して死ななければ、つまり命を犠牲にして苦しんで死ななければ許されない。しかし身代わりになれる人は人でなくてはいけませんけども、誰もいません。罪があるからです。すべての人に罪のない人となるためにイエス様は人となって来てくださいました。しかも普通の人でなく、すべての人の身代わりになる無限の価値を持つ、無限の命を持つ方である必要があります。ですから神が人となられたのです。人となることで私たちのことがよくわかり、私たちに同情できます。人となったことで私たちの身代わりになることができます。身代わりとなるだけでなく、救いを与えることができます。許されて罰がないだけでは本当の許しではありません。罪の性質や悪い習慣、考え方、また罪の結果である死、それに打ち勝つ力がなければ私たちを救うことはできませんが、人となられたこのお方は罪と死を 全部私たち分負ってくださって、それに打ち勝ったんです。その打ち勝ったご自分を私たちに与えてくださって、一緒に結びついて生きることによって私たちが神と共に永遠に生きられるようにしてくださったんです。ありえないことですけども、神様がなしてくださった。そのことを信じさせてくださるのは神様です。そして信じた人は、信じた霊は神様のものです。このことによって人の霊、また霊的存在が神様のものである、神様と一つであることを見分けることができます。それをただ神様が一時的に乗り移っただけだと、そして死んだのはそのイエスという人だけで、神様は霊は帰っていっただけだと、神様は死んだのではないというふうにグノーシスの人は言ってしまいました。でもそれでは身代わりに死なれたじゃなくて、ただ死刑になっただけです。罪の死はもたらしません。それは聖書の言ったことと違いますので、これは神から出たものではありません。というわけで、人となって来られたイエス・キリスト、キリストという救い主という意味ですけども、を信じて告白するかどうかで、その人は神様に結びついているか、その霊は神様に結びついているかがわかります。第二の判断基準は、行いです。四節から六節のことでは、四節には、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちましたと。なぜ、勝ったかっていうのは、イエス様が罪と死に勝利されたから一緒に勝たせていただいたんです。五節を見ますと、罪は、神様に従いません。しかしイエス様を信じて新しくされると、神様に従うことが、言うことを聞くことができるようになります。そしてイエス様に救われた人、キリストと共に生きるようになった人は、聖書の言葉、神様が信じなさい、また従っていきなさいと言われた言葉を守れるように新しくされました。そして守っています。無理ということはありません。守りたいという願いが起こり、守れるように作り変えられていて、そして実際無理せずに守ることができます。このことは、無理やりに命じられたり脅されたりしてできません。まあ動作だったら、作業だったらできるかもしれません。いやいやながらにすることはできます。でも心から従いなさい、心から愛しなさいってできるでしょうか。 見かけの行い、見かけの言葉はすぐにボロが出ます。でも心からのものはどんなに長続きしても、どんなに困難があってもですね、揺らぎません。完全に行えるわけではありません。でも神様と聖書の教えに信頼して従おうとしています。これが大きなポイントです。そして従おうと心から願う人は神様に助けられてできるようにされます。この神様に信頼して従おうとする、そして結果従っている、このことによってその人がまたその霊が神様のものになっているかということを見分けることができます。すぐには分からないかもしれません。一時的にはごまかされてしまうかもしれません。でもしばらく見るとはっきりします。この見分け方、簡単ですよね。私たちが本物か偽物か分からないような、ぐちゃぐちゃしている社会の中で、この二つの基準を当てはめたら、私たちは信じて共に歩んでよいか、その霊や人を見分けることができます。もちろんいなくすることはできません。でも悪い影響を受けないで良い影響を与えながら生きることができるんです。一つ目の基準は、人となって来られた主である救い主を信じ告白するかということ。そして神様と聖書の教えに信頼して従おうとしているか。イエス様はこう約束されました。ヨハネの福音書の7章新約聖書の192ページ、17節と18節をお読みします。ヨハネ7章17節18節、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし、自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありませんと。これイエス様が言われた言葉ですけど、この状況はイエス・キリストが当時のイスラエルの宗教の指導者たちからあなたは偽物だと非難された時にイエス様が答えた答えです。イエス様にこの二つの原則を当てはめたらですね、もうバッチリなんですけど、まだそのことは起こっていません。しかしこの2番目の神の御心を行おうとするなら、神様がその人が教えていることが神様から出たことを言っているのか言ってないのかが分かる、そのように神様がはっきりさせてくださるというんです。これは自分自身にも当てはめられます。私たちがああしたいこうしたい、 あれが欲しい、あれはいらないっていうような時にですね、神様の喜ばれることを教えてくださいと言ったら必ず正しく導かれます。また私たち自身も自分は信頼できる人間かな、良い人かなということを確かめたいとき、自分が自信ないときありますよね。そのときに神様に喜ばれる、神様が褒められるようにしてくださいと、そう言える人は真実な人になります。でも神様以外のもの、例えば私が褒められるようにしてくださいというと怪しい道です。あるいは私が好きな人、素敵な人、今で言うと推し、推しが尊ばれるようにと、その推しが神様ならいいんですよ、他のものが尊ばれるようにするというと自分もまたそのような人も怪しくなります。これ世界の法則です。この二つを持って私たちは、いろんな偽物が、怪しいものがいっぱい出ているときに間違いない、良かったと言えるものを見分けるようにしましょう。人間関係、またいろんな、教えや、また言葉を見分けるときにこの二つの基準を生かしていきましょう。そうすれば絶対間違いありませんから。お願いいたします。天の父様、どうか私たちが自分のこと、また周囲の方々のこと、また気づかない見えないところで働いている霊について正しく見分けることができるように、どうか私たちに力をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。